人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。
こんばんは、柴田幸子です。さあ、今週のライフスタイルゲストは先週に引き続き伊藤聖光さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。先週は、植物に関する本の話をしたんですけれど、コラムをずっと新聞に7年ぐらいでしたっけ、書いてたんですね、今でもコラム書いてますか。
昨日も締め切りだ、気がつかなかったと思って慌てて書いてました。
月に1回、ね、
月に、それは月1回ですね。
それ以外の情報発信はどんなことをやってますか。
そうですね、やっぱり基本的には SNS になりますけれども、ただ前みたいに長く書くとか、意見をきちんと筋立って書くってことがなくなりましたね。非常にこう誤解も多いし、何か、発信するたびに誤解をこう大きくしていくことにはやっぱり抵抗があるので、いいと思った意見に小さな記号を、例えば目の記号をつけて見るべしだったかもしれない。読んだ方がいい本のことに関しては本のマークをつけて矢印をつけるとか、そういうこと以外にやらないようになる、なってきてしまいましたね。
残念な時代になってきましたね。そういう意味ではね、
本当にそうです、だからなんかその辺で有効なこう言い合いがあればいいんですけど、そうではなくなっているので、そこをどうしていけばいいんだろうか、我々はっていうところにやっぱ来てるんじゃないでしょうかね。
今夜は伊藤聖光さんが今思うこと、考えていることをさまざま伺っていきます。東京 FMザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は伊藤聖光さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は先週に引き続き伊藤聖光さんをお迎えしています。
先週の話で今深川に住んでらっしゃるっていう話だったんですけど、もともとあの辺の出身ですか。
そうです、葛飾区なので。
じゃあ下目地っ子なんですね。ずっと
柴又の隣町にいたので、そういう暮らしですね。それでだから今いるところも、今いるところにずっと今後いると思うんですけど、こう物件を探しに行くときに、あ、ここがいいなってなぜ思ったかっていうと、小さい工場からこう音が聞こえるって、僕小さい頃小さな工場がいっぱいあって、物を作って、板金工のおじさんとか、ああいう人たちが小さいものを作ってたんですよね。でそのことがどうもやっぱり自分のこう原点にあるみたいなことがこう耳的にいいなと思って、でもちろん植物を育ててる おばさんたちもいっぱいいるっていうことはもう分かっているし、でそれでなんか移ってきたところが自分ではありますね。だから不思議ですね。だから小さい頃の音のところに帰っていくっていう感覚がありますね。
じゃあその辺以外に暮らしたことはない。
あ、その辺以外は点々と下町、回ってました。でその前にでも学芸大学のあたりにいたことも、友達が多かったその辺にっていうこともありますけど、でも基本的にはやっぱりずっと、で特に一番長いのは浅草に15 5、6年はいましたか、すごくいて、いろんな、本当にいろんなことを教わりました、おじさん、おじさん、おばさんから、はい、
想像できます僕あの辺にね住んだことはないけれど、友達がいてね、すごくねやっぱりね気持ちがいい。
あ、いいですね。そうなんですよね。なんかこう変にひねくれてなくて、怒られる時はちゃんと怒ってくれるし、まあ、大人になってから怒られるってこともなかなかないけど、下町にいる時はよく怒られたし、怒られ方も学びました。
怒られ方れ
そうですね、ちゃんと謝るっていう、変な言い訳をしない、
あ、素直に
素直に、はい、
なるほどね、
申し訳ありませんでしたって言うっていう、そのことすごく大事だなと思ったのと、それからその下町お稽古事してる人たちがとても多いんですよ、でこれまあ江戸の時からお稽古事っていうのはすごく人間にとって大事なことだってなってたみたいなんですけど、でそのお稽古事をいろいろ点々とやっていると、年下の人からもものを教わるし、で違うって言われたらもうそのことをもうそのまま全部受け入れなきゃならないし、だからそういうなんかこう人間関係のことを一からやり直されたみたいな、小学校にもう一回入ったみたいな感じはあります。
はい、稽古ごとなんか自分でもなんかやってます？
今は十何年能の謡をやっていて、でその前は義太夫節っていうその人形浄瑠璃というやつをやっていて、でその間にずっと江戸の小唄っていう粋な感じの小さい声で歌うようなものなんですけど、小唄をやって、だから一応僕名取なんですよ、こう見えて。まあ、看板を持っていると言いますか、
ほう、
はい、そのぐらいまで、まあ、特に浅草では小唄やったらって、言われてやってました。で小唄やっていて一番僕が勉強になったのは、ついついいい声で歌おうとしちゃうんですよね。でしかも伝えたいと思うから割と強めにこう表現しちゃうと、ダメってやめてって お師匠さんからブバッタっていうのは初めて僕はその時聞いた言葉ですけど、武士の武にブバッタ、偉そうにする、武士みたいなふりをするというか、戦うとかそういうようなことはやめてって、これは小唄だから小さい声で小さいところで歌うもんなのよって言われて、
座敷芸みたいな、
そう座敷芸で、さあそうかと思って、それはとっても自分の表現にとって勉強になりましたね。
披露することはありますか？
あります。小唄は、まあ、2年か3年に一度誰かが会を開くので、一日中もう次から次へと人が出てきて小唄を歌うとかいうようなことはあって、でその時にもお師匠さんに言われましたけど、小さい声ですけど、あの人とあの人はすごく高い着物をすごく偉そうに着てるけど、あんたはそういうことしないでいいのよ、本当に気流しで、ただふさっと来ただけでスッと出てきて歌ってくださいって言われる、ああいいなと思って、本当にいろんなことを教わってきました、はい、
和服というものはそういう小唄をあるいは他の稽古事をやって初めて興味を持ったものですけど、もともと子供の時から好きだった、
子供の時はもう全然よく分かってなかったですけど、やっぱり確かにそういう稽古事をする時に、まあそういう発表会でそのまま普通の格好していくわけにもいかないんで、そういう着流しをしたり、まあ知り合いの人に古着をもらって、仕立て直してみたりとか、そんなようなことをいろんな情報をもらってやっていましたね。で着物を着るのは面白いから好きですね、やっぱり面白いです。よくできてるというか、折りたたみがうまくできていたりとか、まあこれ折り紙っていう発想と同じなんだとか、日本の文化にこういう折るとか畳むとか、まあそういうものが同じものがあるんだっていうことに気づかされたり、いろいろさせてもらったのは本当に良かったと思ってます。
聖光さん細いからタオル入れなきゃいけないでしょ、ね、
ところが僕はこう見えて結構お腹が出てるんですお腹が出るとでもいいですね、着物がよく似合うので
僕も言われました
そんな聖光さんも還暦もね迎えられてらっしゃって、ね、
そう得ですよ得ですよ、65ですから、はい、
そうですよね、で我々のこの番組も1000回をそろそろ迎えるという、
そうなんですよ、何回も出してもらっちゃって、
はい、
今回で957です。
うわ
でもそう考えると我々もやっぱり年を取っていくわけで、いや
年取るのは最高ですね。
あ、そうですか。
そうですよ、やっぱり
どんなふうにその年を重ねることについては考えられますか。い
や、やっぱり分かってくることも多いかもしれないし、その人の人当たりがこう違ってくるし、うん、僕はあくまで経年変化って呼んでますけど、長く、まあ、ワインじゃないけど経てば経つほどその人の味みたいなのが出てくるのは本当素敵なことだなと思いますね。若い頃分かんなかったことが少しは分かるよ、少しは。
僕は1週間ほど前にね、ついに後期高齢者にな
りましたか。
なりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます
素敵じゃないですか。
でもね若い人のことはね、羨ましいとは思わないですね。もう最近ね、さっきの SNS だけじゃないけれど、今の時代はね、これからね、長く生きていく若い人たちは大変なんだなって。そうです
ね、本当に。
どうやってみんな対応していくんだろうなって時々心配になる、
なりますよね。これは大変だぞって思いますね。だから少しでもいい方向に我々が少しでも振っていく、まあ、責任があるんだけど、それでいい風に完全に なるようには思えないところがもう寂しいところですね。
で、まあ、うちは今4歳半の孫がいるんですけど、聖光さん5歳のお子さんいるから、
はい、
もうほとんどこう孫のような子供、
そうです、そうです。
でも本当に痛切に感じるものだと思う。
感じますね、まあ、その教育現場で何が起こってるかとかいうこともすぐ耳に入ってくるようになっているし、メディアでどんなものがオンエアされてるのかっていうのを子どもが見ちゃうとかっていうようなこともあるし、まあ、事件があるし政治があるし、そういった時に僕はまだ大丈夫だけどなんとかなるけども、でも今何も知らない子どもたちに何が与えられるんだろう僕らには、ということには本当に悩ましいものがありますね、はい。
そしてそんなお子さんたちはもうこれからの時代やっぱり AI なくしてはちょっと ね生きていけないような時代になってきてますけれども、はいはいはい、どうですか聖光さんは AI とはどんな風にして付き合ってらっしゃいますか。
いや、僕はもういい加減にしかみんなみたいにずっぽりはいけないのでわからないので、でもただ質問の仕方が上手くなるんだなっていうふうには思ってます、
あ、要するに AI 相手に、
そう AI に対して質問を上手くすれば上手い言葉返ってくるし、で結構知らなかった過去 その文学的なことを誰がどういう思いでこれを書いたかについての難しいところとか細かいところみたいなものをうまく聞けば引き出せる。やっぱりうまく聞かないとこれはもう決めつけみたいな答えが返ってくる、
はいはいはい、
そういうことなんだなっていうふうに自分の、だから逆に言ったら質問の下手さにその呆れるっていうか、もうちょっとちゃんとやらなきゃなと思ってますね。
結構でも AI が知らないことを知ってるかのようなこういい加減な答えをすることも結構ある
よね。
僕はね一切
ね
会話したことはないんですよ。
でも確かにそういう本に関しての質問をしていて聞いたこともないようなことが返ってくるから、へえそうなんだって言って、僕はもう感心したつもりでへえそうなんだって言ったら、相手がって、まあコンピューターですけど自分でまずいと思ったんでしょうね、言い過ぎましたって、やっぱり言い過ぎるんだこの人もと思って、でどんどんそれを掘ってったら全然いい加減なこと言ってるから、結局人間に聞いた方が早かったわみたいなことはありますよね。
でもそれこそ本当に子どもたちに対して、まあ、AI というものができてしまったものはね、なくすわけには多分いかないから、どのように付き合っていくかということを子どもたちが本当に小さいうちから習わないことには大変なことになってしまいます、
ね、だから僕はこの AI 質問講座じゃないけど、勉強の中に一個入って、国語なんとかの中にそれが入っていかなきゃいけないと思います、ね、
いや、そうですね、
つまり会話ってことですね、
はいはい、
他者との会話 ていうことが入るべきだと思いますね。
でその AI にですね、伊藤聖光さんについて聞いてみると、
僕について、
はい、聞いてみました。日本語ラッパーの絶対的先駆者と。
絶対的って言ってますか、
はい、絶対的先駆者と言って、
はい、偉い人ですね。でその AI は、はい、
でここで一曲その伊藤聖光さんの曲をですね、はい、お届けしようと思うんですけれども、はい、ユニットについてまずご紹介いただいてもいいですか。
は
い、
僕がずっと入ってるクチロロっていうグループがあるんですけども、9年ぐらい何にもしてなくて、はい、ようやくうるさく言ってたら新曲を書きましたので、はい、We See The Light っていうんですが、お送りします。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はクチロロの We See The Light。 これは途中で喋ってる言葉は聖光さんですか。
僕です僕です、はい、まあ、だからポエトリーリーディングをこの頃はずっとやってて、ほとんどラップはやってないので10年ぐらい、
うんうん、
でいろいろ考えていくうちに、やっぱり元はスピーチなんだなとか、元はポエトリーなんだなっていうことが分かってきて、そこをずっとこう追っかけて、アメリカでもそうだけど日本の芸能においてもこういうこうやっぱり何かを読むとか何かを訴えるとかっていうようなものが自分がどのぐらい上手くなれるかなっていう感じで、それでお稽古もしてるという。
あ、
はい、
新曲久しぶりということでしたけど、ライブはやられてるんですか。
ライブ、はい、少しやります。いろんなところでやるので見ていただければ、クチロロ、はい、やると思います。新曲も、はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は伊藤聖光さんをお迎えしています。で聖光さんといえば、国境なき医師団に同行されてルポルタージュを書かれていらっしゃいますけれども、最近はいかがですか。
そうですね、もう本当にひどい状態が世界でも続いているので、特にその国境なき医師団に関して、その病院が撃たれるっていう一番あってはいけないことが、はいはい、この10年ぐらいに本当に増えてきてしまっているので、取材もしにくいんですよね、
はい、
そこに行けば絶対に安全だということがないので、しかし、まあそういうところに実際 に例えば日本からも医師団ガザに入ったり今もしてるので、
まだいるんですか、はい、なんか撤退させられたことがありましたよね。
撤退させられたんですけど、それでも入れるところまでは入る、
う
ん、彼らはそれで、抜けたり入ったりいろんなことをして仲間を失いながらやっているので、うん、そのことを、まあ、なるべく僕も大勢の人たちに伝えたいなというふうに思っています。で、うん、その他には今はルポルタージュは日本の中の移民と難民がすごくこうやっぱ排外的に排外主義で苦しんでいるので、クルド人とかミャンマー人とか、まあアフリカのいろんな人たちとか日本に暮らしている状態、どういう暮らしをしているのかを全然みんな知らないし僕も知らないんですよね。だから出かけていってもうずっとインタビューを続けているので、多分そのうちまとまるかなというふうに思って、今は文芸という文芸誌で連載をしています。
あ、
はい、
最近ね事業主のビザの条件がすごく厳しくなって、
はい、
町のカレー屋さんが廃業に追い込まれたりとかね、うん、すごくね気の毒なことが
本当ですよね。そこにまた新しい文化が生まれていたのにとかいうことがあまりに多すぎるので、そういうことをなるべく実際のその人たちの声を拾いたいなというふうに思っていて、
じゃあそのうちそれに関する本を、
はい、それはもう難民移民モノローグっていう形で、もうあと数人聞いたらだいぶまとまってくると思いますので、はい、出します。
やっぱりお話伺って本当想定外だったこととか驚かれたことも多かったですか。
いや、もちろんもちろん、こんなにひどい状態なんだっていうこともありますし、母国でこんなに有名な詩人の人だったんだとか、そういうことなんかが、でもあまり日本で言うと目立ってしまうので隠れた状態でいたりとか、もうびっくりすることはたくさんありますね。でそのも日本で、この人たちをきちんと新しい文化の一員にするべきなのにと、それにはどうしたらいいんだろうかということを、まあ、日本でその人たちを支えている人たちへのインタビューも含めて、まあ、本にしたいなって今は思っていて、でも悩ましいですね。あんまり書いてこの人たちが苦しめられると困るので、だから悪く言われたりとか いうことがないようにどういうふうに書けばいいのか、仮の名前がいいのか、僕の書き方を変えればいいのか、その辺はもう毎回苦しみながらやっても相談しながらやってますね。
そうね、そういう移民の人たちなんかね、はい、メディアがどのように伝えるかによって、例えば日本なら日本人全体のどんなイメージを持ってるかっていうのが変わってくるからね。デイビッド・バーンの自転車日記の中でも、彼はアメリカの話をしてて、ニューヨークでもサンフランシスコや LA でも、そういう多様なところでのイメージは一つでも、真ん中辺はもう新聞はだいたい一つか二つ、読んでるとしても、あるいはテレビのニュースはね二つぐらいしかなくて、もうそのイメージだけでみんなのものの考え方が固まっちゃってるから、結局移民に対してみんなすごく間違ったイメージを持っているっていう、そういうことを書いててなるほどなと思った。
本当ですね、
日本はアメリカと違ってメディアは全国だいたい一緒なんだけど、どうなんだろう、
どうなんだろう、どうなんだろう、まあそういう時にだからアーティストっていうのは重要なのになと僕はやっぱり思いますね。アーティストができることはたくさん実はあるんじゃないだろうかと、例えばそれがパーフェクトでなくても、とにかくやってみることが大事なんじゃないかと思います。
それから福島でも活動されているということで、どういった活動内容なのかちょっとお話しいただきます。
これはあの今までのこれは福島モノローグとか、これも、ルポルタージュですけど、東北モノローグとかずっと、あの震災の時 あのどういう被害を実際は受けたのかということを、ずっと聞いてたものが本になっているので、それを読んでいただけると、あのそれこそのメディアでは語られなかったことがたくさん書いてある。例えば子どもたちがその後とても大変な、学校が荒れてしまったっていうことがあって、なかなかこれ報道されなかったことなんだけれども、自分たちもそれはすごく傷ついているから、どうしても何かこうお互いにこう対立したり、というか勝手に入ってくる人たちに対してのはそれこそ排外主義的な問題とかが生じていたり、いろんなことがあったんだなっていうことがよくわかるので、ぜひ読んでいただきたいなと思います、
今本当に熊本もそれから千葉も災害が後を絶たないですよね。
今消防士、元消防士とか介護士とか、いう人たちが集まって民間の団体を作っている人たちにこの間知り合いになって、これは素晴らしい人たちだと思って、で一緒に何かやりましょうっていうふうに言ってたんですけれども、熊本が起こり千葉が起こってしまったので、もう捕まえられないですね今。ずっと入ってます向こうに。どんどん大変になっていますの でどう助け合うかっていうのは本当に大事な問題ですよね。
でこう何か起きた時にやっぱりいても立ってもいられない、何かしたいと思われる方すごく多いと思うんですけど、聖子さんだったら何を一番最初にするというか、どうしたら、
もうとにかくあのそれこそ自分たちが心配だと思うっていうことを口にするっていうことだと思うんですよね。それはもうガザでとか行ってる時もそうですけど、自分たちがこの世界に今いなくて苦難をにの目に遭ってるっていうことが一番厳しいことで、誰かが自分たちをちゃんと気にしてくれてるんだって、自分たちが今生きていて大変だということが分かってくれてるんだっていうことはとても大きなことだって言われる方がとても多いんですよ。でそこから先にもちろん募金の問題もあるだろうし、ボランティアの問題もあるだろうし、政治的な発言の問題もあるだろうけど、まずは私たちは気にしています、とっても心配していますっていうことをどう伝えるかっていうことだと思います。だからそういう時は英語は大事ですよね、やっぱりね、なんとなく分かるっていう言葉はとても大事だと思うので、僕も自分のポエトリーリーディングをある部分は英語にして、ガザにいる友人に向かって何を喋るかとかいう曲もやっているし、でもそれはいつの間にか知らないうちに、さっきはの SNS ちょっとダメだって言ったけど、伝わる力はあるんですよね。そうすると、なんだか日本でも気にしてくれてる人がいるんだと思うだけでも、少しはと、もちろんそれが全部じゃないですけど、
いやでも確かにおっしゃる通りだと思います、忘れてないよって、
そうです、
それを言うだけでもね、ある程度の安心、安心って言ったら大げさかもしれませんけど、
なんか心の支えっていうんですかね、やっぱり見捨てられてると思うほど 厳しいことはないので、はい、
うん、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は伊藤聖光さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
2026年の8月も残すところあとわずかとなりました。六本木の東京ミッドタウンでは今週末8月30日日曜日まで夏の恒例イベントミッドタウンサマー2026を開催しています。今年もミッドタウンガーデンには人気の足水やひまわりのフォトスポットに加え、パラソルを使ったライトアップや週末開催のフラット線香花火、館内の多彩なサマーワークショップなど、今年の夏も様々な企画で皆様をお迎えしています。さらにガレリアのレストラン&カフェでは贅沢に夏を味わうひんやりスイーツも同時開催中。ミッドタウンサマー2026ひんやりスイーツに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。ミッドタウンサマー2026で夏の最後の思い出作りをしてみてはいかがでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の伊藤聖光さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
相変わらずいろんな活動をしているようなんですけど5歳の子供がいるとどうしても家が中心になりますよ ね、
なりますね。
時間のやりくりをどういうふうにしてます？
そうですね、だから本当に仕事量は少なくなりました、でもまあスピードよくで切りよくやるようにしてます。で、あのそれをあと子供のせいにしないように
そうですよね、
はい、
まあ、あとちょっとで学校に入りますからね。
そうですね、
また変わりますね。
そうだ、よかった、教えていただきありがとうございます
ということでまたぜひ番組に来てください、はいはい、今日また先週に続いてお客さんは伊藤聖光さんでした。お相手はピーター・バラカント、
柴田幸子でした。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum